マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、マイヒストリー、鹿島市にお住まいの刈谷さんをお迎えいたしまして、続きのお話を伺ってまいります。どうぞ刈谷さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
出身は鹿児島というところだったんですけれども、最初に赴任された大阪から日向社長の思いに感銘を受けて、一緒に戦うぞとファイトを持って鹿島に来られたというお話をお伺いしましたけれども、はい、その来られた時、先週のおしまいには田畑があったり、山が、まあ、山というかね、小高い森に囲まれたようなところで、何もないところで地元、自分のお生まれになった鹿児島を思い浮かべるような風景と出会って一安心というところまではお伺いしましたけれども、その他には最初の鹿島のどういったイメージがありましたか？
まあ、今でも昨日のことのように思い出すんですけども、うん、大阪から職場の仲間、先輩に見送られて、
はい、新幹線に乗って憧れので
東京着いて、でそれから成田、佐原来る、うん、電車で、
はい、
新幹線からまたガラッと変わってくる田舎の列車に乗ってくると、だんだんこの山と田んぼ畑ばっかしになってくる、
うん、
で佐原までは列車があった、佐原からバスなんですよ、
うん、
バスに乗ったら、私ずっと一人でしたから、
はい、
でバスに乗ったらもう土地の人ばっかしですから、
うん、
おばあちゃんおじいちゃんも乗ってる、
うんうん、あ、路線バスだったんですね。
そう、
うん、
もう言葉が全くわからない
確かに方言で、
そう、
あ、
そして田んぼ畑ばっかしなるし、いやこれは偉いところ来たなというのが第一印象もう一人でしたし、仲間と一緒じゃなかったもんですから、うん、なおさらそう思いました。
あ、
そして道路も舗装道路になってとんでもないですから、
うん、
雨が降ったらこう山なりの道路ですから、
うん、え、国道51号でしょ。
どうで鹿島について、
うん、
鹿島地区で今産業会館があるあの辺りかな、あの辺りバス停留所だったんですよ、
うん、
こもりした中に、で役場もあの神宮前にあって、
はい、昔ねあったんですってね、
これが役所、市役所なんかおんぼろな、
うんうんうん、今のあれでしょ、あの駐車場、昔の貫鉄バスターミナルのあたりにあったんですか？
いやいや、もう神宮のすぐ鳥居の隣ぐらいっていう感じで。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。で泊まるところは、うん、下浜の自公寮というところで、
うんうん、
そこで寝泊まりして、でみんな一人部屋でしたから、
うん、一人部屋だったんですね。
そして、うん、寝坊するわけにもいかない、
うん、
で朝夜が明けると畑に出るトラクターが、
はい、
バンバンバンと道路走っていくあ、それで目が覚めるんですよ、
はいはい、あ、結構な音がね、
そう
聞こえるから、それが目覚まし代わり。
あそこは静かなとこですから、
はい、
本当に住むのには最高のいい場所でした、うん、見晴らしもいいですし、
うんうん、
これもいい思い出です。
うん、
でそこから鹿島製鉄所で、最初の頃はきっと自転車だったのかな、うん、その
うち通勤が
ジープ乗っててとか、
うん、
そういう時代だったんですよ。どこ行っても、うん、まさに道なきところに道ができて
獣道みたいな、
うん、製鉄所の中はまさにそうです。でまた松林ですから、何にも工場がない。
あ、そうかそうか、本当にまだ何にもない時だったんですね。
でその松林を抜けていくと、
うん、
今掘り込み号が始まったところで、
はい
はいね、すぐ入り口に鉄骨製の見晴らし台があったんですよ。そこに行って登ってこの周囲を見ると地平線まで見える。
おお、
すごいところだな、日本にもこんなまた広いところあったのかと。
へ、
まさに感動しました。まあ本当に松林ばっかしですから、まさに砂の大地。
はい、そうなんですね。建物は何もなく、
何もないです。そして建設するための今の製鉄所の入り口あたりに事務所があったんですよ。そこにみんな集まって仕事が始まって、まあ、あちこちの走り回りながら まあ、建設をする、建てを作る前に、まあ、道を作るとか、
うんうんうん、
だから毎日あった道がなくなるというような
そうだったんですか。
だから私はそう今こうして振り返ってみると、やっぱり私はこの開発の生き証人の一人だなと思って、うんうん、で今こんな話をしてるでしょ。定年だってまあ10年20年、うん、80歳になりました、まあ、とっくに死んだ仲間もおりますから、
うん、
それを考えると
代表だ、
いや話ができるあの当時のことを生き証人だ、道なきとか道を作った、
うん、
あるいは今またまざまざと思い出すと、
うん、
いやすごいことだったんだなと改めて思うし、
う
ん、死んでたら今こんなここで話はできないことを考えると、
ね、うん、ベストタイミングでしたね、
まあ、さっき言った九州から大阪出てきて、うん、そしてまた今度は遠くなるあえて鹿島に来たということ、
うんうん、
まあ一つの人生の選択というか、
うん、
いろんな苦労しましたけども間違いなかったのかな、ふるさとを捨ててきたけども親は袋の死に目にも合わなかったけども、
あ、そうだったんですか。
だけどこうして遠く離れたところで元気で仕事ができるというのは、そしてもう本当に世紀の大活に開発事業に関わった一人として、まあ、こうして生き証人みたいな形で今話をしてますけども、いやこんな幸せな男はいないな、そうでしょ
う、
うん、こうしてまあこうして元気だし、
うん、
いやまあ振り返るといろんなことがあったけども、この鹿島開発という話が出てくると次から次に尽きないいろんな思い出が出てくるから、
ね、そうですよね、思い出されるでしょうからね。
いや今ここに座っていること自体が本当にありがたいな、感謝しながらです、う
ん、いやそんな思っていただくとね本当ありがたいです。掘り込み公安の時もじゃあ実際には目にされてたんですね。
そうです、最初の頃掘り込みが始まる頃、
結構なその広さ掘り込んだんですか、やっぱりすごい広い。
まだ そういうことですね、どこがどうなるかわからないぐらい、
うん、最初はね、
あの海岸の一部をこうして掘り起こす、うんうんうん、
して
くらいの時でしたから、
どれぐらい、まあ、覚えてらっしゃる範囲で構わないんですけど、
まあ、まさに一歩ですね、第一歩、うん、あそこを作る、
あ、
だからあのまず岸壁を作ること、
はい、
か大きな製鉄所ですから、
うんうんうん、あの船がね
鉄の元がないんですよ、うんうん、航路がないわけだから、うん、和歌山製鉄所から鉄の塊を運んで船で運んできて、うん、あそこから工場建設現場に大きな鉄の塊スラブというのを運ぶ、
うんうんうん、
それがまず第一番だったんです
ね。
私もその仕事をしながらその船から降ろして、うん、そこからレールを引いて、
うん、
貨車で工場、まず熱源工場ですから、うんうん、そこに運ぶ仕事、
う
ん、それが一番だったんです、
う
ん、だ
から そかそか
まず港を作る、
あ、なるほど、
松林砂の大地に最初のこの手掛けからずっとこれを見てきたという、
うん、
これは本当にすごいことだったなと思いますね。
あの初回にアントラーズ関係の鈴木勝さんという方が出ていただいて、
あ、鈴木さん、
はい、で最初にやっぱりその港を作るのがまずは先決だったから掘り込み港湾をやったんだと、まずそれが事業だったっていうお話は聞いてたんですよ。
そうなんですよ。
でそれは私はもうプラントは立っているって本当はよく考えるとプラントは最初からないっていうのは分かってたんですけど、ただその掘り込み港湾っていうのは創業を始めた後に材料とかを仕入れる港がいるからだっていうふうに思ってたんですよ。だけどよく考えたらまずはそのプラントを建てるものを運んでこなきゃいけなかったんですね。そうか。
プラントを建てるものもそうだけど、とにかく製鉄所ですから、
ね、うん、
鉄板を作る、
そうですね、
大きなこの平べったい一枚が何トンもある、
うんうん、
それを運び込んで、はい、港から線路を引いて貨車で運ぶ、
はい、
でそこで工場を建てて、でちょうど工場が建ったところを熱源工場の加熱炉に入れて、うん、そしてそれを
ローラーで、
そうローラーで板を作る、
ね、
どこの先駆けがまず、
そうですね、
だからあの砂の大地にスコップを、
うん、
最初のスコップを入れてというそこから始まってるんですよ。
結構でもそういったところはその港を作るっていうところは住友金属さんの仕事ではなかったんですか、そこは別のところの、
これやっぱり国家事業ですから、
ええええ、
もちろんあの今スタートした話をして、それまでの数年間中は茨城県がその土地を買収する仕事、
うんうん、はい、
これも我々ここに来てから聞きました、県の職員の人たちがもう日夜、
うんうん、
走り回って、
ね、
いろんな苦労しながら 土地を
権利持ってらっしゃる方ね、
この敷地を確保しない、うん、まあ、それと同じで港も今もあの上須の関係の企業も全部あの港を使ってるわけですから、これ住友金属がこの掘り込みやったということじゃなくて、うん、
あ、そうかそうかそうか、
そう、
あ、なるほどね、国全体の、まあ、県の事業として取っかかりがね、はい、でもね、そこからまずはその熱源工場を作るための線路が引かれたっていうの、
そうです、
これも結構ね、劇的な、
そこにあとのやっぱり土木の仕事、
そうだ、
まだ建築よりか建物作るよりか、うんうんうん、土木の仕事
まずはね、
で私は機械屋でしたから、うん、線路を土木が作ったらその上を貨車で引っ張る、はい、でディーゼル機関車で引っ張るんですよ、で貨車とか、これは日立製作所、うん、でそこに出張してその検査をして車両、そんな仕事もあったんですよ、それいろんなことがあってやっと線路ができて、
うんうん、で貨車が走って、
あの港ができて、はい、和歌山から運べる、
はい、
そのみんなタイミングタイミングで一緒に合致するように、うん、それぞれの分担をしながら、
まあ、タイムスケジュールを組んで、
そう、だから全てがゼロからなんです、
本当に初めですね、もうまずは創世記ですね、
そう、だからそれもいろいろ苦労というよりか楽しいというか、
まあ、ワクワクしますね、
面白いというか、うん、こんなことができる
そうでしょうね、
いや自分の金じゃないから、
うんうん、
やっぱり資本お金があればできるんだな、うん、まあ、まさにこの地平線まで見えた陸のこと、砂の大地、
うん、
不毛の地、あそこにこうして始まったんだ、で掘り込みがあるとか世界に開ける港、
うん、
鹿島港という合言葉がありましたから、うんうん、はい、まあ、今当たり前になってますけどね、うん、
でも画期的でしたよね、
でしょう、うん、私はこれを本当にこの目でこんな世紀の大活に、ね、まあ、多少なり関わりを持って見てきた、うん、全て、
うん、脳裏にあるでしょうね、
そう、
その映像が、
まあ、鹿島町の発展も全部そこ住んでるわけだから、
う
ん、
そうですね、
まあ、また話は別に中央公民館ができて、
うん、
これ開発の新旧住民の遊泳を図るための生涯学習の場、うんうん、これも私の一つの人生の元なんですよ、
うん、わかりました、それでは少し時代が先に進みましたけれども、またこれからどんな風に鹿島町、今の鹿島市が変わっていくのか、また次週お伺いしたいと思います、はいはい、ありがとうございました。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影、このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの、高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。